デボーション TV へようこそ。藤林勇です。おはようございます。今日も聖書の御言葉から神様のメッセージを聞いてまいりましょう。今日はドーンと構えなさい。これが主題です。今日の聖書箇所はヤコブ書の一章の一節から八節です。それでは主の御言葉をまず聞いてまいりましょう。
ヤコブの手紙一章一節から八節。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。
今お読みしましたヤコブの手紙、この冒頭部に彼が自己紹介しています。神と主イエスキリストのしもべ、本当に神様とキリストに仕えるものであることを自覚しながら離散している十二部族の人たちに挨拶します。まあ、これはもちろんイスラエルのいろんな十二部族の方々、そういう正当なですね血統にある方々、これも念頭にあったことは間違いないでありましょうが、キリストのしもべとして彼が語っている場合ですね、これ霊的な本当にキリスト教会の人たち皆に当てて書かれているものと言ってもいいわけです。さあ、そういう中で彼自身が冒頭にのっけから語るのは何か。私たちの人生にはいろんな試練がある。さあ、その時にこの上ない喜びと思いなさい。試練をも喜べ、こういうわけです。まあ基本的に試練は嫌なものですね。試練なんて会いたかない、これは基本です。でもそれを喜べっていうわけでありますから、一体これはどういうことでしょう。つまりこの喜ぶという言葉は単に嬉しいや嬉しいやという感情の問題ではなくてですね、姿勢の問題であることを知るわけです。聖書の他の箇所で喜ぶということからを見ますと、喜んで使いなさい、喜んで捧げなさいって、こういうですね部分が結構強調されています。こういう場合ですね、積極的に自発的に自ら進んでて、こういう意味ですね。ですから試練に遭うときも、私なりに今日申し上げたいことは、この上ない喜び、試練が来たかというときにですね、真正面から積極的に向き合いなさい。決して逃げたり腰を引けたりしてはいけません。そのようなですね方向性であるということができるでしょう。なぜかというと、こういう試練を通して信仰がね高められていくからです。特に忍耐が与えられて、そして忍耐は何を生み出すかというと、その人の人格性が網羅されるような完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になっていくのです。でありますから、試練をも喜ぶ、試練に対して積極的に取り組み、忍耐が練成されていくような人生は、まさしく信仰者の本懐が現れるものだというのでございます。さあ、その中でいろんな問題に直面したらやはり悩みますよね。どうしたらいいのかわからない。だから知恵のないもの、どうしたらいいかわからないものは神に求めなさい。そうすると神様は豊かなお方ですから、咎めもしないでね、遠慮しないで、あなたにもう惜しみなくその、具体的な知恵を与えてくださいます。このようにですね語っているわけです。まあ私たちが本当に困った時に何したらいいか、単純ですね。天真爛漫に神様を祈ればいいんです。ああ神様困りました、助けてください。本当に神様からの知恵が与えられて、神様から方向性が与えられて、このようにしたらいいってアイデアが与えられて道が開けていくからです。その時大事なのは疑わないことです。信じるということと疑うということは対極にあります。信じながら疑う、こんなことありえない。だからある意味であなたが本当にね、信頼するということは疑わないということになりますから、疑うということはもう揺れ動きます。定まった見方ができないということでありまして、それは結果的に 生き方が安定しないわけです。ですから、疑いというものは現に慎まなければならないし、ある意味で私たちが疑いそうになる時に信じますって方に自らの気持ち、心をきちっと位置づけていくならば、あなたの人生は揺るぎのないものになっていくわけです。疑いのもたらす人生というのは、間違いなくぐらぐらぐらぐらした人生です。何もしっかりとしたものを掴むことはできないし、何も揺るぎない世界を掴むことができないんです。私は今日あなたにですね、こんなぐらぐらした人生を歩んでほしくない。本当に神様からメッセージを今日明快にあなたにお伝えします。それはね、どーんと構えなさいということです。あなたがどこにいても何をしていても、実は神様があなたを守ってくださるし、あなたの後ろ盾にいらっしゃいます。疑わないで信じるならば、神様はあなたに特別な恵みをくださって、どんな試練の中からも救い出すことがおできになりますよ。どんな問題も解決することができますよ。どんな苦難も乗り越えることができますよ。どんな課題であったってそれをね、こなすことができるんです。それがね、キリストを信じる信仰の醍醐味です。それを信じ続ける。これが忍耐が試されるところですね。この忍耐の部分ってのはとても重要でありまして、諦めないということですよ。ストックデールの法則というのをご存知でしょうか。ベトナム戦争時代の話でありますが、ベトナム軍の捕虜になってしまったアメリカ兵たちが捕まりました。ストックデールという将校がですね、率いていた部隊もみんな捕まっちゃったわけでありますが、あそこで捕虜収容所で拷問を受けたり、そしていろんなですね、攻撃を受けたりしながら、あちこちに捕虜収容所ありましたが、アメリカ兵はバタバタバタバタ死んでいったんですけれど、このストックデールのいた部隊だけはですね、生存率が異様に高かったんです。この、まあ言うならば結果を見たときにですね、最後解放されて帰ってきたとき、どうしてこんなにね、ストックデールの周辺にいた人たち、一緒に捕虜としてね、収容されていた人たちが、まあ、生き残ることがこんなにね、できたのか。その原則を尋ねたとき、一つ発見したことがあるんです。何かというと、安易な楽観主義を封じたということです。どういうことか。捕虜ですから、いつかこう解放されたいでしょ？だから、まあ、アメリカ人のことですからね、今度のクリスマスまでに解放されたいっていうふうに考えるわけです。ところが、クリスマスまでには解放されません。そしたら今度イースターまでに解放されたいって考えるわけです。でも、イースターまでに解放されません。いや、今度はね、サンクスギビングデーね、感謝祭までにね、解放されたい、こう考える。でも解放されません。またクリスマス。そしてどうなるかというと、その度ごとに失望しますよね。人間はね、失望を落胆すると、生きる命が削がれていきます。吸収、捉えちゃう。そして結果的にね、早死にしてしまうんです。だからストックデールはね、はっきり言いました。クリスマスまでに解放されたい。そんなこと考えるな。解放されないから。ええー、って感じですよね。なんか希望を持たせた方がいいような気がするじゃないですか。でもね、解放されないから。イースターまでに解放されないから。そんなこと考えるな。ねえ。感謝祭まで、これも考えるな。何を考える？最後に必ず解放される、これだけ考える。はっ！っていう感じですね。つまりね、自分でね、あの時までに、この時までにって結構ね、私たちも設定しませんか？神様、この時までに叶えてください。この時までに叶えてください。叶わんかった。ガクーッと落ち込む人がいますね。神様祈ったのに聞いてください。よかったって。それはね、あなたが勝手に落ち込んでるんです。もうちょっと言いましょうね。これはあなたが勝手に失望を作ってるんです。本当のところね、神様がその時までにどうしちゃったんですか？いや、勝手にあなたが定めただけでしょ。ストックデールのね、原則はね、明快にそれを教えますよ。安易な楽観主義こそ、失望落胆の温床である。簡単に言うと、自分で失望落胆していくんだ。人間はこれが生きる力を削ぐし、ダメにする。だから、安易な楽観主義は持つなって言うんです。厳しいけれど、クリスマスに解放されない、イースターまで解放されない、感謝祭まで解放されない言うのは辛いですよ。でも解放されないって言って、でも、最後には必ず勝つ。最後には必ず解放される。そうだけ信じろ。これがね、忍耐です。私はいろいろな、ね、ビジネスの経過もいろんな形で見たりすることありますけれど、成功しているビジネスというのは間違いなく、このようなですね、 最後に必ず勝つというところははっきりしています。プロセスにおいてね、勝手にね、失望落胆を作らない、これとっても大事です。私の人生、このところはとても大切なことです。神様の前に私たちは、じゃあその間でどう生きたらいいんでしょうね。いや、そうは言っても壁がありますよ、いろいろね、課題がありますよ、行き詰まることがありますよ。その時です。神様ちゃんとね、おっしゃってるじゃないですか。エレミア書29章12節。その時あなた方が私を呼び来て私に祈り求めるのは私は聞くって。さっきもありましたね。知恵のないものは何ですか？神に求めなさいって言ったでしょ？咎めもせず惜しみなく与えてくださるからって言うんです。私たちはこれをね、忘れてはいないかってことです。私は聞くって言われる。神様があなたとご一緒なんですよ。私を尋ね求めるのは見出し、心を尽くして私を求めるのは私に出会うであろうと主は言われる。主はね、出会いますよって言ってくださってる。心を尽くして求めるのは必ず出会う。でもなんであなたは祈りは答えられないし、神様は出会ってくださないって勝手に思い込むのかっていうことです。だから私たちの心は本当に神様の前にね、すっきりとまっすぐに立っていなければなりません。ヘブライ書の10章の22節にこうあります。心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。ある意味で、私たちが神様の前に出る態度というのはこのような、もう神様に全幅の信頼を持って歩むということです。使徒クレールのね、原則を信仰者に当てはめるなら、最後に必ず神様は勝利をくださる。これちゃんと信じることです。そうでしょ？あなたの人生に試練が起こるのは必要。もう絶対にそういうことが起こる。でもね、必ず最後は勝つんです。だから大丈夫なんです。そのことをしっかりと覚えて、今日も一日歩んでいきましょう。ドーンとしていてください。あなたには全能の神様がご一緒ですから。知恵がなかったら求めてください。本当に必要があったら叫んでください。出会うことを求めるなら神様と出会ってくださいと祈りましょう。神様はあなたに答えてくださるからです。一言お祈りします。天のお父様、今日はドーンと構えなさいとメッセージを聞きました。私はすぐ揺れる人間でした。ちょっと疑って、もうぐらぐらした人生を歩んできました。でも今日さよならします。神様あなたご自身に信頼します。信頼しきって歩みますので導いてください。主様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。